田真理と梶原ひろみのマリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田真理とボーカルの梶原ひろみがお送りする15分間のラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けします。二人のゆるいトーク、お楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
かじちゃん、
はい、
秋は祭りの季節ということで、都内も歩いていてちょっとしゃぎりの音が聞こえてきたりだとか、はい、ね、あの提灯が灯っていたりだとか、うん、ちょっとワクワクするんですけれどもね、やっぱり祭りというと、
はい、
私たちふるさと長崎はおくんちという3日間、はい、毎年10月の7、8、9、3日間で開かれるんですけど、今年はね体育の日の連休にかかって、
はい、
ね、金曜日から長崎に行かれるっていう方も多いかもしれないんですけれども、ね、実はここで皆さんに発表があります。
いや
その10月8日に、はい、私たちは長崎ではないんですけれども東京の代々木公園の野外ステージで、はい、長崎県 PR& 出張版マリカジワールドということで、
はい、
今回も飛び出して今度は野外でマリカジワールドさせていただくことになったんですよね。
はい、出張しましょう。
いや本当嬉しいです。お昼の12時半から1時半までなんですけれども、
はい、
今回は2人だけではなくて、うん、とても華やかな各地のゆるキャラちゃんも来るかもしれないということでちょっと詳細はどんどんこれからマリカジワールドのホームページだったり、
はい、
長崎県の東京事務所さんのホームページだったりいろんなところで告知が始まると思うんですけれども、
はい、
楽しみですね。かじちゃん
楽しみですね。今回もちょっといろんな企画をね、
はい、もうおくんちの日でしょ、
でしょ、
長崎、
はい、
もうほんといろんな企画会議ほんと楽しかったです ね。かなり時間をかけてどんなものがいいかなっていうのを、はい、またちょっと公開収録とはまた違う味わいがあると思うので皆さんぜひいらしてください、はい、もう当日ね晴れることを祈るばかりですね。
そうですね。でこの日は九州の各県のことを知ってもらおうっていう日なので、
はい、
もちろん入場も無料で、
はい、
いろんな食べ物だったりとか出し物だったりとかっていう
くじとか ね、いろんな特典もあるみたいです。
だからご家族で来られてもご夫婦で来られても一人で来られても
友達と、
はい、楽しんでいただけると思います、はい、
皆さんのご来場をお待ちしています。今週の9月11日ね、アメリカ同時多発テロから15年の節目だったんですけど、
はい、
かじちゃん、私たちは先週末新宿で開かれた朗読劇を見に行ったんですよね。
はい、できましたね。
タイトルがザ・ガイズ消防士たち、サブタイトルが世界貿易センタービルは消えてもという舞台で、本当に心温まるものでしたけれども、
はい、
そのストーリーというのが消防隊長のニックと、うん、女性のジャーナリストニューヨークに住んでいるジョーンのその2人が登場人物で物語が展開していくんですよね。
はい、舞台になっているのは2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件から3週間が経った、
はい、
あるニューヨークの日曜日だったんです。でこの事件で8人の部下を失った消防隊長のニックがその数日後に迫った彼らの葬式で弔辞を読むことになっていて、
うん、
その弔辞が、ま、亡くなってるかも亡くなっていないかもわからない遺体も上がっていない行方不明の状態でお葬式をしなければいけないっていう状態の中でその弔辞が書けなかった、なんというふうに言葉を紡いでいいか言葉が出てこない、
はい、
その人のことをどんなふうにその人生を語ったらいいのかっていうところで困り果ててしまっていたそのニックが女性ジャーナリストのジョンのアパートを訪ねていきます。で、まあ、ジョンはすごく温かい気持ちで、まあ、自分たちは できることはないけれども、ジャーナリストとして文章を書くことはできるから、今その自分にできることを精一杯やりますよっていうことで心よく引き受けて、
はい、
でその2人でその8人のことを一緒に思い返しながら、どんな風に生きた人だったのかっていうことを考えていくんですよ ね。
そのなんか弔辞の作り方っていうのは、まあ、もちろん忠実に作り上げていくんだけれども、
はい、
硬いものだけではなくて、その人間だったり、
うん、
どんな背格好なんだろうとか表情まで出ていきそうな、うん、本当ユーモア溢れる部分もあったりして、
そうです ね。
それが一部朗読劇があった後に、
はい、
二部ではトークショーがあって、
はい、
でそれを制作したプロデューサーの方と俳優さんお二人、男女一人ずつ舞台に上がられたんですけど、最初におっしゃったのが、じゃあこの会場にいる皆さんは15年前の9月11日何をしていましたかっていうものだったんですよね。
はい、まりちゃんは911何をしていましたか？
その日ちょうどニュースステーションを夜中継で見ていたら、
はい、
もう1機目が生放送でもう突っ込んで、飛行機のところからいっぱいその煙が上がっているところだったんですね、うん、でこれは部屋で見ていて、
はい、
映画なのか本当なのかわからないっていうびっくりした状態で見ていて、
うん、
たまたまその母が遊びに来ていた時だったので、
はい、
母に、え、なんか大変なこと起こってるよって言って、
うん、
あの違うところにいたので、なんか大きい声で、え、なんかちょっと見て見てって言ってる間に、
はい、
次2機目がその映像の中で突っ込んでいったので、本当速報性というかテレビの映像の力ってすごいなって思いながら、本当にちょっと取り乱している状況だったんですけれども、
うん、
かじちゃんその時大阪だったよね。どんな風な一日でしたか？
そうですね、私も実は夜中にリアルタイムで見ていたんですよね、
はい、
そんな時間にテレビをつけることもないのに偶然つけていて、はい、そのシーンを目の当たりにしてびっくりしちゃって、
うん、なんかね、え、これ現実なの？何なの？っていう、うん、
何が起こってるのかわからなかった。すっごくびっくりしたの覚えてます。あの大きなビルの中にも飛行機の中にも人がいたわけで、
はい、
そのなんか一回一回の様子を思い浮かべちゃったんですよね、その時に、
はい、
どんな状態なんだろうと思って考えたらものすごく怖くなっちゃって、その日実は私大学行けなかったんですよね。
あ、でもかえちゃんやっぱそれだけ想像力があるというか、もう本当に胸がいっぱいになってしまったんですね。
そうですね、誰か知っている人がいるわけでもないし、何もできることがないしわからないんだけど、なんだろう、すごくショックだった。
うん、私は逆にもちろんその時もショックだったけど、その時以上にやっぱりワールドトレードセンター今新しく建ったところに、うん、当時の写真と動画たくさんもう数えきれないぐらいあるんですけど、
はい、
見ていて、でやっぱり足を止めてしまったのが、やっぱりその写真の中でそのフロアがやっぱり飛んでるんですよね、人が。だからそれを見るとどんな思いだったんだろうっていうのもそうだし、今回の、まあ、主人公、まあ、弔辞を読まれている側の消防隊員の人たちって、
うん、
その人たちを助けようと思って、もう自分の命というよりもまずそのもう助けたいって思いで駆け上がっている気持ちをやっぱり想像しましたね、
うん、
なんかそういった場所なんだなっていうのは、今訪れても真剣な表情で世界中の観光客の人たちが見ていました。
うん、その一瞬でたくさんの命が奪われたっていう意味で、私もそのお話を聞いてる時というか、まあ、その朗読を聞いている時に311が一番イメージできたというか、一瞬のうちでその親しい人もそうだし、家族も 愛しい人も友達もさっきバイバイって言った人もいろんな人が一瞬のうちで命がなくなってその安否もわからなくって、はい、まあ、パニックにももちろんなるしその中で311って天災だったでしょ、
はい、
でそれが911の場合は人災だったんだなっていうことを思った時にまたなんかさらに怖くなっちゃったっていうか、うん、
でしかも今それが終わったことではなくて今年になってよりテロの数が増えているっていうのは本当にじゃあどうしたらいいんだろうって思うんだけれどもただトークショーを聞いていてあそうなんだなって思ったのが、はい、この15年っていう月日が、
うん、
当時もう小学校前だった子供だった人たちが今大学生になっていたとして、
うん、
だからその映像を生で見てないから、
うん、
何のことって表情をそのチケットを渡した時言われたっておっしゃってて、
うんうん、
あそっか忘れてほしくないっていうのはもちろんそうだけれども、
はい、
まずどういったものだったんだよっていうところの説明から必要なんだなと思ってちょっと月日を感じましたね、
うん、そうですよねなんかそれで言うと原爆投下とかもそうだけど、はい、やっぱりいろんなことを語り継いでいくことだったりとか知ることだったりとか忘れないっていうことがやっぱりどの場面でも大事なのかなっていうのはやっぱり思いましたね、
はい、カジちゃんはこの今回の朗読劇で一番印象に残っているのはどういうところでしたか？
そうですねあるシーンで消防隊長がジャーナリストのジョンさんにこんな辛い話をしてしまって申し訳ないって言ったんですよね、
はい、
でこの辛いことを自分だけで背負ってればよかったのにこの弔辞を作るにあたってあなたに話すことであなたにもこの辛さを背負わせてしまったってお話ししてて、
はい
なんかそこで私ちょっと涙が止まらなくなっちゃったんですよね。311で被災地に何度か行かせていただいた時にも、
はい、
こうみんなが辛いから自分だけじゃないから自分が辛いって言えないっておっしゃる方がいて、
はい、
私なんかがそんな辛いとか言ってられないもっと辛い人いっぱいいるしってそれってなんか気遣いなんですよね。自分もすでに辛いんだけどもその周りの人たちに絵の配慮というか優しさというかなんかそんなことを考えなくていいよみたいになっちゃったんですよね。だから私はそこが一番印象に残りました。
本当その東北だけじゃなくて物語の中でも、うん、そのマンハッタンの街であなたの友達は大丈夫家族は大丈夫家族の友達は大丈夫って声を掛け合ったって言ってたじゃないですか、
うんそうです
ね、私がやっぱり一番ジンときたのはもちろん私も大好きなニューヨークっていう街だし、
うん、
そこでみんながこういうことがあってでも立ち上がろうっていうその大好きな街を消防士の人たちが守って、
うん、
でしかも本当に見えるきらびやかな部分だけではなくてその消防士の人たちは地下水だったり裏から表いろんなところから町を守っていたんだってそのなんか思いに触れた時に、
うん、
よりなんか私はストーリーに入っていく感じがしましたね。
2011年からこの朗読劇はスタートしていて、
はい、
ずっと公演を重ねているそうなんですけれどこれまたね今後も上演されていくっていうことだったのでなんかぜひたくさんの人に知ってもらいたいなってそんな素晴らしい作品だなって私も思いました。
はいもう本当にその演技ももちろんなんですけれども生のピアノもあったり最後は俳優の方の歌もあったりだとか、
うん
で毎回そのキャストを変えられるとおっしゃってたの で、
そうです、ね、
じゃあね私は本当911の式典に行けないのがすごく残念だなと思ってたんですけど、
はい、
でも東京都内でも本当にこうして ニューヨークの街だったり、そこに住んでいた人たちを感じられる、うん、本当に素晴らしい劇だなって思ったので、また来年も感じていきましょう。
はい、行きましょう。第106回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドでは、リスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。 marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターでも皆さんからのメッセージお待ちしています。私前田まりが@前田まり、かじちゃんは@ひろみんと3、最後の3は数字の3です。そして2人はマリカジワールドのアカウントでもツイッターで情報を発信しています。またインスタグラムのアカウントも同じくアルファベット半角の小文字でマリカジワールドです。 Facebook のファンページもあります。マリカジ2人はそれぞれアメブロの公式サイトを持っています。そちらもどうぞご覧ください。
夏が名残惜しい季節になってきました。最後の悪あがき、しっかり夏を楽しんで過ごしていきたいと思います。皆さんもどうぞお体に気をつけてお過ごしくださいね。マリカジワールド、ではまた次回。
See you!